プレゼンツ、
毒にも薬にもなるラジオ。
こんにちは、アイドラッグストアの小野由紀です。
こんにちは、番組ナビゲーターの新保智恵です。アイドラッグストアプレゼンツ、毒にも薬にもなるラジオ。この番組はお薬選択の自由がモットーのアイドラッグストアがお送りします。世界中から医薬品やサプリメントの個人輸入代行を手掛けているオンライン薬局ならではの視点で、最新の医療ニュースからお買い得商品の情報まで、ポッドキャストを通じて時に楽しく、時にシリアスにお伝えしていきます。さあ、学生の皆さんは春休みシーズンに入りましたね。これからという方も多いと思いますが、まあ私的にはですね、いよいよプロ野球が開幕で、今年も応援したいと思います。いいですか、小野さん、
はい、
応援の縁はツバメ、あの縁美服の縁、スワローズのツバメですので覚えておいてください。
はい、わかりました。はい、ちなみに辛坊さん、はい、あの昨シーズンは何回神宮球場へ行かれました？
もうね、数えてないんですよ。
あ
ただ、まあ、あのビジターも含めたら10回以上はもう球場で応援させていただきましたよ。今年はね、もっとたくさん行けるといいなと思っております。は
い、あー、ちょっと自分も一度ぐらい行ってみたいなっていうの
は、ね、なんかすごい棒読み、
本当に
思ってます？絶対思ってないですよね。
いや、ちょっと案内してください。
あ、案内はします、はい、します、うん、楽しみましょう。はい、
はい、それでは今回も最後までよろしくお願いいたします。
アイドラッグストアプレゼンツ、
毒にも薬にもなるラジオ。
お送りしております、毒にも薬にもなるラジオ。ここからは最新の医療情報をご紹介するメディカルニュースのコーナーです。医療業界の動向に社内一詳しい田澤秀樹さんとお送りします。田澤さん、今回もよろしくお願いします。
はい、田澤秀樹です。よろしくお願いいたします。
それでは今回のメディカルニュースです。歯が生える薬実現へ、京都大学発のスタートアップが奮闘。2月1日、読売オンラインが報じたニュースです。歯が生える薬の実用化に取り組む京都大学発のスタートアップ、トレジェムバイオファーマは、2024年の治験開始、2030年頃の発売を目標に研究開発を急いでいます。生まれつき永久歯が欠けている無歯症と呼ばれる患者の治療に加え、いずれは虫歯などで失った歯の再生も目指しています。サメの歯が何度も生え変わるのに対し、人間の場合は永久歯が抜けると新しい歯は生えてきません。これは特定のタンパク質が歯の成長を止める働きをするためです。開発中の薬はこのタンパク質の機能を阻害する抗体によって患者の歯の成長を促すといいます。さあ、田澤さん、歯が生える薬、この単語だけでも衝撃的ですね。
はい、世界初の歯が生える薬の実用化に向けた研究を行っているスタートアップ企業がトレジェムバイオファーマです。
2020年5月に設立された京都大学発のスタートアップということですね。
はい、今年2024年の7月から先天的に永久歯の数が少ない人に対して薬を投与して歯を生やすことを目指した治験を始めて、2030年の実用化を目標としているニュースをご紹介しました。
先天的、つまり生まれつき6本以上の永久歯がない先天性無歯症は人口の 0.1%、1本から5本の歯がない部分無歯症は1割に上るとされています。トレジェムバイオファーマの木曽穂香社長は、マウスに抗体を投与して歯が生えるのを最初に確認した方ということなんですね。
はい、同業者に薬で歯が生えるなんて頭大丈夫かと言われたそうで、研究者の間でもどれほど衝撃的な研究だったかが分かりますね。
そうですね。あの木曽社長は中学校2年生の時に下顎の骨の病気で歯を2本失われたそうなんですね。で、入院手術をした時のお医者さんに憧れて歯科口腔外科を志したそうです。もしあのそのお医者さんがちょっとこうね嫌な人というか、あの気の合わないような人だったりしたら、この歯の入る薬は生まれなかったかもしれないということで、人の縁というのは不思議なものですね。
はい、そうですね。今回スタートアップベンチャーとして起業したというところもポイントです。はい、 製薬会社の多くが歯の薬を取り扱っておらず、うんうん、研究室での成果を事業化してくれるところがなかったのだといいます。そのため治療薬の研究を続けるには自分たちで開発するしかないと特許を取って会社を立ち上げることになったそうです。
この薬が実用化されれば入れ歯やインプラントに取って代わる技術になるかもしれませんね。
はい、そうですね。特に薬の恩恵があるのは成長途中の子どもの患者さんです、うん、子どもの場合成長とともに顎の大きさが変わるためインプラントは使えません。さらに入れ歯も何度も成長に合わせて作り直さなければいけない、そんな不便さを解消できるからです、
うん、1本から5本の歯がない部分無歯症の子どもは1割にも上るということですから、たくさんの子どもたちが救われることになるかもしれませんね。本当にこう自分の歯で噛めるっていうのはありがたいことですよね。
はい、木曽社長は自社のホームページで、いずれは虫歯や歯周病で歯を失ってしまった患者さんにも自身の組織由来の歯が生えてくる治療薬があるということを提案したいとしていました。
2030年には歯3本分の治療薬を150万円程度で発売し、先天性無歯症の治療では保険適用の対象となることを目指しているそうですが、まあ、1本50万円というのはやはりなかなかのお値段ですね。田澤さん、今回のニュース、薬になるポイントはどのあたりでしょうか。
はい、薬になるポイントは多々ありますが、自らに起こった病気から世界初の研究発表に至ったというところに感動を覚えます、うん、7月からの治験の動きが楽しみですね。
毒になるポイントはありますか。
そうですね、やはり価格は気になります、うん、いずれ薬が普及していけば値段は下がっていくと思いますが、それまでは今ある歯を大切にしっかりケアしていきたいですね、はい、アイドラッグストアでも多くのオーラルケア商品を扱っておりますので、ぜひご活用いただければと思います。
田澤さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
アイドラッグストアプレゼンツ、
毒にも薬にもなるラジオ。
お送りしてまいりましたアイドラッグストアプレゼンツ、毒にも薬にもなるラジオ、そろそろお別れのお時間です。
歯が生える薬なんて夢物語みたいなことが現実に起きているのを今日まで知りませんでした、うん、実用化されるまで歯磨き頑張りたいと思います。
実用化されても歯磨きは頑張った方がいいと思います。
そうですね、
はい、アイドラッグストアでオーラルケア商品ぜひチェックしてください。番組ではアイドラッグストアへの疑問や質問、我々へのメッセージなど大募集しています。ちょっとしたメッセージでもいただけると大変励みになります。
メッセージがご紹介できなかった方にもアイドラッグストアオリジナルタオルが当たるダブルチャンスがありますので、どしどし送ってきてください。
その他、番組内でご紹介したニュースの元記事やアイドラッグストアの販売商品、ご紹介した健康情報などへのリンクは各プラットフォームの概要欄で確認できますので、併せてご活用ください。アイドラッグストアプレゼンツ、毒にも薬にもなるラジオ。この番組はお薬選択の自由がモットーのアイドラッグストアがお送りしました。
それではまた次回お会いしましょう。お相手はアイドラッグストアの小野ゆうきと
新保智恵でした。
ありがとうございました。